全てを感謝し、私を讃えつつあなたと歩んでいきなさい。私はあなたとの賛美のうちに住まい、またあなたを祝福し、あなたと導いていこうと主は仰せます。
この人が定めたこの時の流れではなく、神のこの時の声をあなた方は聞きなさいとおっしゃられます。それはこの御言葉を通してでもあり、また状況を通してでもこの語られているとおっしゃられます。この裏紙天使堂の中で、プロテスタントとこのカトリックの者たちが共に礼拝するという事柄を通しても、主は時の声を上げておられるとおっしゃられます。この時の声を捉える中で、何を主は一人に指し示しているかという事柄を個人個人にも語っていると主は言われます。これはこの21世紀、教団教派を超え、宗派を超え、共に神の子として手を取り合って福音伝道に携わることを意味していると主は言われます。
さらにこの日本においても大きな変化が起こってくることを覚えておかなければなりません。この私の約束の時、また私の導きの時は近づいていると称されます。
またこの21世紀というのは、非常にこの全世界において、この孤児の方々が増えると主が言われます。この21世紀というのは、この技術的にはあらゆるジャンルにおいて進歩しますが、しかし非常に孤児が増える時代にもなると主が言われます。この中でカトリックの方々と共に、プロテスタントの方々とが共に協力して働きをなす部分というのは、全世界において多くこの進められていくと主が言われます。
この私が示すことがあり、また私が導くことがあることを覚えなさい。あなたは私の声に従うときに、私の技がその中でなされるのを見るであろう。
また26聖人のこのアニメ化に向かって、主はこの順調に導いていると主は言われます。あなた方にとってはそれも時が長く感じられるかもしれませんが、祈りの満ちる時があり、実際的な扉が開かれる時があると主が言われます。この26聖人のアニメ化に関しては、アメリカのカトリックの方々が非常に多大に援助してくださるのが見えます。
我が師我が師。
救い主、喜びもて伝える、新たな恵み満たしたまえ、喜びもて
あなた方の計画、あなた方の方法ではなく、私の計画、また私の導きをあなた方は捉えていきなさい。私はその中で、私の働きと技を豊かに表していこうとしなさいます。
このイスラエルの王の王、主の主である、この主が仰せられます。これから、この私はこの教団教派を超え、宗派を超えて、この共に手を取り合って、神の働きをこの担う道を具体的に開いていくと主が言われます。その時にこの特に賛美隊の働きにおいて共に担っていく働きがあると主が言われます。霊的な壁を打ち破り、霊的な足かせを打ち砕き、この旧礼拝を持ってこの賛美隊は共に手を取り合って教団教派を超え宗派を超え進まい前進していくと主が言われます。
このどこの教団教派においても真に私に従い、またしもべとなってこの私の道を全うしようとする者たちがいると主がございます。私はそれらの者たちの協力関係を表すとともに、さらにこの世の終わりの働きのためにこう豊かに導いていこうと主がございます。
またこの終わりの時代においては祈りの精霊のネットワークを私はこの導くと主が言われます。このことにおいても教団教派を超え、また宗派を超えて祈りのネットワークをこの主がリアルタイムでインターネットを用いて祈りのネットワークを構築していくと主が言われます。
さらにこの祈りが重要な時代となってきていることを覚えなさい。そういうあなたとは祈り、また私に求め、また私にあって進んでいきなさい。
働きの中心はこの祈りにあり、祈りの中で語られる神の言葉に力があり、その力は現実となっていくと主は言われます。主は祈りの中でまたその交わりを祝福し、一人一人にまた群れ全体に、またこの神を信じる群れ全体を祝福し、この具体的な道を開かれると主は言われます。
See his glory.天皇様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。予言の言葉、ショートメッセージ、特別賛美をありがとうございます。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。聖書を開いていただきたいというふうに思います。大丈夫かな。 こっちのマイクとこっちのマイクとどっちが聞きやすいですかね。ちょっとさっき木原牧師の音声がもわっとしてたんですけど、大丈夫、これ聞きやすいですかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですね。はい。昼寝にちょうどいいという方がいらっしゃると思いますけどもですね、ヘブル書の11章、あれちょっと音が落ちたけど大丈夫ですか。これで大丈夫ですかね。はい。11章のですね、13節からお読みいたします。私は新改訳の聖書ですので共同訳ではありませんのでですね、新改訳の聖書でお読みいたします。13節から、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て、喜び迎え、地上では旅人であるあり寄留者であることを告白していたのです。彼はこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それや神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。今日はですね、浦上天主堂を貸していただいて、このように殉教聖会をすることができるというのは非常に大きな喜びです。で、先ほど木原牧師も言われたように、この浦上天主堂というのは特別な場所ですね。主が望まれる場所、またポイントとして用いる場所っていうのはあるんですね。例えば、イスラエルではエルサレムがそうですし、ガリア湖のところがそうですね。そこからいろんな事柄が始まっております。で、日本ではですね、この長崎、そして浦上天主堂というのは非常に重要な意味合いを持ってるんですね。先日、まどかさんが日本キリスト教史の後編を書かれました。そして後編といってもですね、カトリック史とプロテスタント史って全然違うんですね。ですからその2つを発行される予定で、まずカトリック史の方をね、書かれたわけですね。で、そこを見ますと実にここは重要であるってことが分かってくるわけですね。例えば、400年前ですね、この地域を中心に、人口の 10% の方々が救われていたわけですね。で、こんな時代はありませんでした。それで先ほど木原牧師が言われたように、豊臣秀吉が見せしめのために京都から26に連れてきてですね、で西坂で、殉教させたんですね。で、そしてですね、この地域で、あそこの、26世紀の記念会館では25万って書いてあったんですね。だ、多分人数はよく分かってないんですよね。私が見た本では30万から100万って書いてあったんですね。ですから、よく分からないけどたくさんの人が、殉教されたですね。これは世界最大の殉教した人数ではないかって言われる方々もいらっしゃいます。ですから激しい迫害が来たんですね。そして迫害の内容を見てみますと、まさにこれは世界で最もひどい迫害を受けた地域であるということをですね、見ることができます。そして徳川家康の禁教令があって、そしてですね、キリスト教は全て、否定されたわけですね。しかしそこに、隠れキリシタンの方々がいらっしゃったわけですね。で、この浦上を中心にいらっしゃったんですね。そして7代目に、自由に、ミサとか、ね、礼拝をする、我々が言うと礼拝ということになりますが、そういう時代が来るということ で7代目に、大浦天主堂ができ、フランス人の神父の方が来られたわけですね。そしてですね、そこに浦上の方々が行き始めたのです。で、これはもう世界的なニュースになりました。これはね、信徒発見って、日本に亡くなったはずのカトリックの信徒の方々がいらっしゃったっていうね、素晴らしいニュースになったのですね。そしたらですね、その時は禁教令ですから迫害が始まったんですね。そして、浦上の4番崩れというね、激しい迫害になりまして、たくさんの浦上の方々がいろんな地域に、送られてしまいましたね。そして殉教された方々もいらっしゃいます。
でもですね、それが諸外国の非難に火をつけたのです。なんとこう日本は残酷な国だということでね、そしていろんなところからこの非難の矢が飛んできたので不平等条約もありましたからね、そのこともあってですね、そこでね禁教令が解けたんです。ですから皆さんね、裏紙の歴史っていうのは実はこの日本の歴史のキリスト教の歴史の中心をこう言っているっていうことを見ます。でそのところに関してはですね、まどかさんの、日本キリスト教史前半と特に後半は裏紙天主堂物語って書いてありますからですね、そこに書いてありますのでね、どうぞそれをこの見といてください。そしてそこに東洋最大の裏紙天主堂という街道、これができて、で原爆が起こって、そしてここが再建されたということですね。そしてね、ちょっと私はね喜んでるんです。何を喜んでるかというとね、そこに立つことができてるってことですね。たくさんのクリスチャンの方々が、十字架にかかられ、そして殉教され、また苦しい思いをされ、そしてその歩みをされたね、この真ん中に私たちも立つことができるってことですね。これは素晴らしい恵みです。感謝に、神様に感謝したいと思います。またですね、こう貸してくださった裏紙の方々、これも本当に我々はカトリックではありませんから、プロテスタントですからね、本当に心の広い、本当に驚くべきことですけれども、またその方々にも感謝したいと思います。いらっしゃるかどうかは分かりませんけど、いなかったらこの街道に、私はですねプロテスタントなんですが、初めからプロテスタントなんですが、カトリックの係っていうのは実は初めからあるんです。それは何かと言いますと、私が救われた時に遠藤周作の本を通したんですね。で遠藤周作の沈黙という本を私は読みました。遠藤周作さんっていうのはカトリックの有名な方ですね。そして、その中に書いてある神の姿を見た時にですね、私はね感動したんです。そしてね、神様がいらっしゃるならばこういう方だろうと私ねこう思ったんですね。ですから私はね、最初に、神様に触れたのはカトリックの、作者の方を通してだったんですね。そしてですね、ある時大学で、心理学の授業を受けてました。そしたら不思議な体験をしたんですね。何かと言いますとね、非常に強くねこう神様が望まれできたんですね。神様はすぐそこにいるって感じだったんで、こんなの初めてでした。で私ねそこで問われたんです。私を信じますかって問われたんですね。で私ねうよっと思ってねこうちょっと押されたんですね。でその時にこう私思ったんですね、いや信じてもいいけどちょっとねいろいろこう社長がほこばったことなんじゃないかとかね、信じたら面白いことなくなるんじゃないかとか、そういうふうにふっと思ったんですね。ですから引いたんです。そしたらね聖霊様はですね、何かというと、もし信じなければ恐ろしいことが起こるっていうような気がしたのですですね。どうしてね私その時信じたんです。でもね、あ、よかったなと思いますね。信じることによってね、神の恵みというのはどんなに素晴らしいものか、神の祝福というのはどんなに素晴らしいものかを知ることができましたし、また聖書を読むことを通して、まさに神を信じないというのはいかに恐ろしいことかということをね、私はね、日々実感しております。そしてですね、この26世人の事柄に関して関わってきたのはですね、私の妻の、おじさん、おばあさんの洗礼の時に、福岡に来たんですね。そしてね、なんかこう長崎に行くように導かれて来たんです。それで駅前で、タクシーに言いました。それで何て言ったのかっていうとね、26世人のところに連れてってほしいと、なんかねこうそこに行かないといけないような、そういうような思いがしたからです。そしたらタクシーの運転手がですね、ずーっとこっち側にこうねタクシーで行きました。10分ぐらい行って、またずーっとこちらに戻ってきたんですね。そしてね、26世人のね西岡に連れてきてくださったんだ。だから俺遠いんだなと思いながらですね、そして上がっていってがっかりしてましたね。下に駅があったんです あれは歩いて10分かなとかね、歩いて5分かなとか、そう思いました。そしてですね、私西坂にいた時に、実は、そこに立った時に、非常に強い臨在に臨まれたんです。で、私はね、こういう形の臨在っていうのは初めてだったんですね。でも後のことを考えると、神様はその中で特別なことを教えようとしておられたんですね。で、カトリックの方々にはね、26世人っていうのは成人ですから、当然皆さん知ってると思いますし、いろんな信仰の学びがされてると思います。でもプロテスタントは知らないのです。知らないんですね。だから私たちはその26世人の方々がどういう歩みをしてきて、どういう信仰の歩みをして、どういうふうに主に従ったかって知らないんですね、まるでね。ただそこに立った時にね、私はね、これはね、尋常ではない臨在だなと思いましたし、確かにこの方々、そしてね、この場所に主が手を置いておられるなということをね、非常に強く感じたんですね。そして調べる中でね、実にこの26世人の方々、またこの裏紙の方々の信仰っていうのが、日本における大きな、この中心的なポイントを開く鍵になっていたということをね、見るようになったんですね。そしてですね、私はですね、結婚式の時、不思議さんとね、結婚をしたんですけど、その時にですね、こう祈ったんですよね。祈ったんですね。なんか不思議さんはね、お父さんと不思議さんとお母さんいらっしゃいましたが、そのうちに、私が行った時に、ドアをくぐった瞬間、私が結婚相手って語られたんだそうです。で、私はその後ずっと後になってこう祈って導きではないかなと思いましてですね、そして1ヶ月ぐらい、約数十項目をこう上げましてですね、そして祈り確認してね、そこでやっと確認できましたですね。そしてですね、私はですね、祈って誰に指摘してもらおうかっていうふうに祈ったんです、ね、不思議さんは見えたって言ってました、初めから、ね、イエズス会の江戸ネメシュ、ネメシュかな、ネメシュ神父っていう方なんですけどね。でも私はね、相手がカトリックの神父でしょね、でカトリックの神父さんにプロテスタントの牧師さんがこの結婚式やってもらうっていうのは、これはちょっとあまり聞いたことがないし、また私のプロテスタントの仲間たちは何というかっていう、ね、こともありましたからですね、で祈ったんですね。そうしましたらね、主がカトリックの神父さんに結婚してもらうことが、結婚式をやってもらうことが見心であるということでね、私はですね、イエズス会のエドネメシュ神父で、そしてね、炎上修道会という飯田橋にあるところのカトリックの施設で、ここでね、結婚式をやったんですね。そしてね、その時一緒に示されたのが2月5日なんです。この結婚式をこの、26世人が、そして、殉教した死にしなさい、こう言われたんです。そしてですね、江戸ネメシ神父のところに行っている時に、我々は2月5日って示されて、2月5日やりますって言ったら、江戸城ネメシス神父が言われるわけですよ。それは大変な日ですよって、あなた方は知らないでしょうけどって、まあプロテスタントですからね。だから我々が言いました、知ってますって、26世人の殉教日ですね、こう言ったんですね。そしたら、江戸ネメシス神父がね、こう言われたんですね。実は、まあ、カトリックの神父の方だから、こういう言い方をされました、私は26世人のお導きによって、そしてですね、日本に導かれてきたのですって。ですから、ご自分はこの26世人のことがポイントになったっていう、そういう神父の方だったんですね。そしてね、その時私はクリスチャンネームっていうのを求めてましたっていうのは、クリスチャンネームをつけなさいと言われたからですね、と言われた時にですね、私言われたんですよ、パウロ・ミキ、ね、そこから、クリスチャンネームを取りなさい、こういうふうに言われた。でね、その時を考えている時にね、江戸神父から言われたんですね。何を言われたのかというとね、江戸神父の住んでいるところはミキハウスって言うんだよ。別に関係なく、ミキだか、ね、一義だか、どっちでもいいなと思いながらね、別にそんな意味があるなんて思ってなくて、私と妻とね、その要するに、こう通ってたわけですよ。ね、そしたらね、言われるわけですよ。実はこのミキハウスっていうのは、パウロ・ミキの、 ことで作られた名前なんですってね。で、私は自分が、パウロっていうクリスチャン名であることを、確認する大きなポイントになったんですね。でそこからこう始まったの働きと技ですね。そしてですね、私たちはですね、語られていることがあります。これは何かというと、歴史において、カトリックの方々、また特に浦上天主堂の方々が十字架を追って神様に従ってきたですね。あなた方は、プロテスタントですけれども、その後ろを十字架を追って従っていくということを語られたんです。で、私はこれは神様から来たというふうに思ってますし、また同時に主はこの十字架を追って従うことを通して、この主の技と栄光をね、表されるということを思います。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思うんですが、ヘブル書の11章ですね。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜びを迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。この浦上の人たちにしてみても、またこの26世人にしてみても、はっきりとこの御言葉が適用される信仰の人々だったんですね。そしてですね、彼らは何を求めていたのかと言いますと、地上では旅人であり寄留者であることを告白したんです。しかも16節、さらに優れた故郷を求めていた、こういうことですね。26世人の歩みを見ますとね、はっきりとそのことを感じます。で、彼らは命を捨ててこう神様に従ったんですね。で、その時に彼らはこの地上っていうのは過ぎ去っていく世界であるということをよく知っておりました。また同時にこの地上においては寄留者であるということをよく知っていたんです。そしてですね、天の故郷を求めてたんですね。で、そこにね、ルドルビゴ茨城の銅像がありますね。見たことのある方、見たことのない人は見といたらいいと思いますですね。で、あれは、12歳でした、11歳でした、本書いた人がいますからですね、12歳でしたっけね。11歳12歳の説があるそうですね。ですから、その間ぐらいですね。そのぐらいの年ですよね。日本で言うならば小学校5年生か6年生でしょうですね。そしてね、有名なこの山本村のところで、私もよく行って祈ります。で、そこでですね、同乗した役人から言われるんですね。私の息子になりなさいと。息子になるならば死ぬことはない。しかし、私がね、生活を見てあげるし人生を見てあげるってことをね、こう言ったわけです。で、その時に、ルドビゴ茨城はこう言うんですね。天の喜びを正確に何て言ったの、皆さん忘れてますね。ともあれ、何を言うのかというと、天の喜びを失うことに比べれば地上にいることは虚しいというようなことを言うわけですですね。そしてね、26世人は最初24人だったのは、世話している人たちがね、あんまり世話するんで、役人たちが入れちゃったの、26人に。そしたら喜んだってことを聞いております。で、彼らは何を見ていたのかと言いますとね、天の故郷です。で、私たちはですね、イエス様を信じたときに罪が許されて永遠の命が与えられます。そしてですね、私たちの住まいは天になるんです。で、私たちはですね、過ぎ去って死んでいくものです。この世では寄留者です。しかし私たちは天に住まいを持っているのです。で、去年ですね、私たちの、仲間の平牧師が天に行きました。でもですね、ちょっとの別れだけです。またお会いいたしましたね。で、皆さんも死んだ時にね、確かに悲しいでしょう。ご自分たちの仲間が死ぬ時は悲しいでしょう。でも皆さん、しばしの別れです。なぜなら、私たちの国籍は天にあり、天で私たちはですね、そこで再会し、さらにこの永遠の世界に向かっての歩みに入っていくからです。この天っていうのはですね、これはですね、虚しいものではありません。また我々が想像したものでもありません。本当の 神様が備えられた素晴らしい世界なのですね。でこの時にこの殉教した人たちはその天を見上げて、そしてですね永遠の価値を見上げて、そしてですね進んでいったんです。そして私たちもですね、私たちの国籍は天にあります、ね、それで天に向かって、それで永遠の世界に向かって、そしてですね私たちはこの世では希留者であるということを覚えつつ進んでいくということは非常に重要なこう意味合いがあります。第二に本を見てますとね、結構 ルドビゴ茨城でも他の人でもねシャキッとしてるわけですよ。そしてねもう言うことがすごいね、何がすごいのかというと、要するに私はもう神を選びますってね、もうシャキッとしたわけですね。この間ねうちの子供たちにね、迫害があるぞとかね、迫害があった時はっていうことを話したんです。そしたらね三男のヨセフ君がすぐ言いました、僕は裏切るから。ね、まあでもこれは正直なところであるというふうに思います。そしてですねあれはねその最終的に決断して立った時点のことを言ってると思いますね。おそらくね苦しんだと思いますね。そしてね葛藤したと思いますですね。そしてね彼らはね強くなかったと思います。強い人はダメです。私は裏切りませんって言った人はハッと裏切っちゃうんですね。誰かのイメージになっちゃうからね。皆さん彼らは強くなかったはずです。浦上の4番クゼラの時に最初に捕まった方々が伝道師とかいろいろいらっしゃって、でこの人は裏切らないだろうと思った人が次々と裏切ったそうですね。そしたらちょっと弱々しい、ね、高木千右衛門さんっていう方が、その方が裏切らなかったからびっくりしたっていうことを本で読みましたですね。じゃあどうして、その方は裏切らなかったかって本を読む限り一つ分かってきますね。弱さを知ってたんですね。実は皆さんね、弱さを知る者が本当の強さを知るのですですね。強さの中にいる者は実は危ないんですですね。そして高木千右衛門さんがこう言っておりました。何かと祈ったってですね、本を読んで言ってるわけでしょですね。だから自分が弱いから裏切りそうだから祈ったって、神様の力が働いたんですね。で私はねクリスチャンになってから一つ気がついたことがあります。皆さんもそうだと思いますが、だから弱さばっかね知らせていくんですね。私はねクリスチャンになった時はねそれなりの人だと私自分で思ってるわけですよ、ね、意志も強いしね、私はそれなりのものだと思ってねこう行くわけですね、そうなりますとねクリスチャン生活を送ってきますとね全然逆のことが示されてくるわけですよ。例えば私は聞き従いということをね学びました。ジョージ・ミューラーの本を通して、そしてね聞き従ってきたんですね。そして私はね最初聞き従えると思ってたんです。進学校に入った時思いました。私はこの中の誰よりも聞き従ってると、ね、で思ってました。でもですね年月が経つにつれて分かってきたのは聞き従えない、自分は聞き従えないもんだって分かってきたんです。私はちゃんとした判断が取れると思っておりました。それでは年月経って分かってきたのはね、あれちゃんとした判断が取れないということが分かってきた。まあ、入院したんですね、ある時ね。入院はいっぱいしたんですね。それで手術ということになりましたですね。で、その時にですね1号室ってあるんですね。で1号室っていうのは、看護師さんの部屋から一番近い部屋です。具体的にね近い部屋なんですね。でどうして1号室に行くのかっていうと重い患者が行くんです。そしてね、なぜ1号室に重い患者が行くのかというと手のかかる患者が行くんですね。で私ね、手術をした後はっと気がついたらね1号室いたんです。で頭きました。なんで頭きたのかっていうとね、私そんな重くなかったんです。でもね病院側は私が手がかかると思ったのですよ。それは何かというと手術した後でしょ、大暴れすると思ったの。 ね、痛い、ドワー、ドワー、ドワーとね、そういうふうにね、病院側が思ったんですね。で、私はその時新学生だから、向かってきたわけですよ。なんだこの新学生様に向かって。ね、こういうことをやるんならば、そしてね、次に向かってきたのはね、私縛れてました。手足縛られてる。それは何かというとね、暴れないように。それでまだよ、余計にムカーッときちゃいましてですね。そして私、こう思ったんですね。どう思ったのかというとね、絶対ね、痛いとかね、苦しいとかね、言わないと。もう、看護婦さんとお医者さん、ギャフンとさせてやると。ね。そしてね、私ね、こう頑張った。ね。頑張ったんですよ、頑張った。ね。でもね、もう限度に来ましたね。でもね、頑張って、こうやって、くーっとで、この、見栄で頑張ってるわけですね。そしてね、看護師さんとかお医者さんが行った瞬間にね、もうね、頭バンバンバンバンって殴ったりね、こうバンバンバンって殴ったりですね。そしてですね、最後に、もう、全然ダメだってのが分かってきました。全然ダメだって。耐えられないって。うわぁ、私はもう拷問かなんか受けたら終わりだなと、思ったんですね。で、その中でですね、私、弱さ知らされたんです。ですから皆さん、弱さを知らされたり、混乱させられたり、私はどうしてなんだろうと、思ったりする方々多いと思います。ですね。だってそういう方向に導くんだから、私は。で、その時皆さんね、だから自分はダメだって言っちゃダメです。ね。それはみんな一緒なんです。だから神様に頼るのです。で、このルドヴィゴ茨城においてもね、またその高木千右衛門さんにたちにとってもですね、神様を選んだ。で、神様のところに行きました。で、その時にですね、彼らを詰めて彼らを告白させたのは神様です。皆さん、私たちの意志の力でも、また私たちのですね、努力の力でも、能力でもないのです。これは神様の力が出てきたんです。そして神様は真に弱い者に力を表されるんです。それで真に弱く神様に頼る者、これに力を表すんですね。第3番目に、この、殉教者たちの血っていうのはですね、たくさんの方々の信仰を強めることになりました。私たちにとってもね、たくさんの語りかけがあり、どんなにたくさんの素晴らしい恵みをね、この26世人とか、裏紙の方々の裏紙物語などを通してね、あるいはそういう本を通して学んだかしません。それとともにね、このリバイバルの、殉教者の種っていうのはね、殉教者の血っていうのはリバイバルの種と言われる。リバイバルが起こってくるんですよ。ですね、世界各国のリバイバルは殉教者がその前にいると言われています。でもね、ある方は思うんですね。でもいつ26世人が殉教してね、裏紙の方々が死んだのはいつですかってね、もう300年も400年も前じゃないですかってね、そんな日本ではそんなこと全然成就してないじゃないですかってね、ある方は言うかもしれません。で、私はね、この間ね、聖書を読んでてね、感動したんです。何かというと、出エジプトの時ね、エジプトに行ってから430年目のちょうどその日に、イスラエルはエジプトを出たって、ね、430年目のちょうどその日、私思ったの、あれって、神様にとって430年なんて一瞬なんだなって、これはね、神の計画のうちなんだなと。で、皆さんね、この長崎に流された地っていうのはですね、これからです。これから大きな技と栄光が表されるんです。400年なんていうのは一瞬のことです。主はですね、400年経ってから技をなされたんです、エジプトですね。そして栄光を表されたんですね。で、皆さん、今ね、その殉教者たちの血が大きく生かされる時が来ようとしてるんです。ですから私たちはですね、その、この、いろんな技が起こってきた時に、その土台に立ってやってくるんです。で、私たちはですね、アッキードを捉えておかなければなりません。何かというと、天のものとして、そしてですね、この世では希留者として、そしてね、永遠に向かって、それで歩んでいくのですね。本当にこう、嬉しいことに、神様はですね、私たちにお墓を作りなさいって言われたんですね。そしてね、 御心のところがあるって言われてね、そこって言われた。でそれが、浦上天主堂のね、由緒あるお墓の中にあるんですよ。ですね、いろいろな代々の神父さんとかシスターの方々が眠っておられる。それとともにね、浦上の四番崩れのね、殉教者たちとか四番崩れの迫害を取った方々、そしてね、高木清右衛門の、お墓のある、その場所に私たちのお墓があるんです。そしてですね、そのお墓ができた日、これは印象的な日でした。お墓屋さんからですね、キャラ君がお歳暮をもらってですね、うちに来なかったんですけどキャラ君がお歳暮をもらってですね、そしてですね、お墓にこう行ったらね、そこにね、お墓ができてたんです。ね。ところが、その時は実は大変な日だったんです。私はその時、フィリピンにいました。そしてですね、ジャッキー・ハミルの殉教が起こった日なんです。ですね。ジャッキー・ハミルの殉教っていうのはどういうことかと言いますとね、私たちはですね、フィリピンに奉仕に行く予定でした。ですね。その時に、フィリピン人の牧師から言われたんですね。刑務所伝道をしてましたから、で刑務所の2周年記念伝道盛会がある。その時、私ですね、説教してください。そして日本チームが奉仕をしてください。こう頼まれたんです。しかしですね、私ね、その時、はっきりと明確に言われたんです。これは御心ではありません。受けてはいけません。と言われたんです。でもですね、私ね、人に弱いんです。なんか人にね、ちょっとね、気分悪い、ね、感じさせちゃうと、なんかもう気になっちゃってね、もうダメなんです。だからね、私はね、神に立っているならば、はっきり断るべきでした。で、私はですね、断れなかった。だからね、じゃあ祈っておきましょうって言ったんです。まあ、神の前にね、OK なんてできませんから祈っておきましょうって言ったんです。そしたらね、プログラムをされちゃったんです。ところがね、主の手が入りました。どういう手が入ったのかって言いますとね、その時まで一回も間違えなかった旅行者は間違えたんです。我々は月曜日に帰る予定にしてました。日曜日に帰る予定にしちゃったんです。これとんでもないんです。だって日曜日の報酬の中心だから。そしたらたくさんの報酬をキャンセルして、迷惑をかけ、予定も大幅変更になっちゃうんです。ね。しかも私は炎のランナーの世代ですから、もう命がけで日曜礼拝守れっていうね、そういう教育を受けてましたからね、とんでもないってことになったんですね。で、旅行者に圧力をかけました。で、帰ってくださいってね。で、簡単に変わると思ったらね、満席だったんです。もうグーともうんとも動きません。で、困っちゃったんですね。そしてね、もう何日経ってもね、取れない。そこでね、私は悪知恵が聞きますからね。で、ある知恵を持ったんですね。何かというと、要するに、マニラ、成田がいっぱいだからダメなんだと。マニラ、ソウル、成田か、マニラ、台北、成田か、マニラ、香港、成田ってすればちょっと時間がかかるけど、これでいけると。このように、やったみたいな感じでね。で、その時に、はっと言われたんですよ。何事でもね、意味がなく起こることはないと。でその時あれってこのね予定の間違いっていうのはこう神の手が入ってるのかなと私こう思ったんです。それでねちょっと聞いてみたんです。神様、これはあなたの手ですか、あなたが私に日曜日に帰れと言ってるんですかって聞きました。そしたらですね、主は言われたんです。そうだって。だからね、私たち日曜日に帰ることにしたんです。それでたくさんの方針がキャンセルされて大幅に変更しちゃったんです。ですね。でその結果ですね、私たちは刑務所伝道ができなくなったんです、ね。そして私たちの代わりに、その刑務所伝道の日、私たちは違う奉仕をしていましたが、ジャッキー・ハミルが私の代わりに説教者となり、そしてフィリピン人の方々がそこで奉仕をすることになってたんですね。そしてですね、ジャッキーたちが行った時、そこの囚人の方々行ったそうですね。日本人はどうしたって。我々は一人もいなかったのです。ですね。そして計画を変更して、こうジャッキーたちをね、 彼は捕まえたんです。でもね、その前日非常に不思議なことがありました。それは何かと言いますとね、まあ、我々が集会をやってたんですね。そしてあるところに行って伝道集会をやったんですね。ところが雨が降っちゃって、誰も来ない。傘ないですから向こうね。その当時のフィリピンは。で雨が降るともう人は出てこないんです。それで6時から8時頃まで、ね、雨が降ってたんです。で8時頃終わったんですね。ところが皆さんですね。何かというとね、向こうの8時ってその当時夜中なんです。でもみんな寝てるわけです。もちろん説教中寝てる人も多いですけども、そういう意味ではなくて、もう布団に入ってぐっすりと寝ておられるわけですよ。それでね、結局 何かっていうと、昭和の信徒の人たちだけ連れてきた。で、集会継続するっていうから、しょうがないと思ってね、でも伝道説教を用意してたのに、もう伝道説教できなくなっちゃったわけですよ。それでしょうがないので、何をやったらいいですかって言ってですね、で私ね、説教したとき、殉教者の説教になっちゃった。そしてね、最後にね、口が滑った。招きをしたんですね。で私ね、言ったんです。この中で命を捨てて神に従う人は出てきなさい。こう言ったんです。そしたらね、まずジュレッタが一番最初に出てきました。で彼女は絶対出てくるはずはないんです。なぜなら我々のチームだから。チームで他の教会に奉仕しに行きましたから、他の教会の人が出てくるはずなんです。ではね、17歳のね、ジュレッタが出てきたんです。実は私はジュレッタから手紙をもらってました。何の手紙かというと、私は17歳ですって。そして、あなたは私を知らないでしょうけれども、私はあなたのために、伝道のために毎日祈っていますと。そういうね、お手紙を私はいただいたんです。私は知ってました。もちろん。知ってましたね。そしたらね、そのジュリエッタが、決意を込めた顔をしてね、前に出てきたんですよ。驚きましたね。ですね。そしてですね、そのジュリエッタが一番最初に謝罪されたんです。ですね。それで帰りの時に、ジャッキーも一緒にいましたから、ジャッキーがですね、一緒にいて、こう私に言うんです。何かと言いますとね、本当に素晴らしいメッセージだったって。で私が生涯、あんだけ説教を褒められたことはないのです。本当に多くの課題が起きましたって。こう言っておりました。ジャッキーはですね、捕まった真ん中にいたんですね。そしてね、一度、政府側の交渉のために、ジャッキーと、もう一人の人が、こう、政府側に来たんです。そして政府側に言われました。逃げろって。戻っちゃいけないと。あなたは戻っちゃいけません。ね。オーストラリア人だしね。あと、ともかく、出てきたんですね。そしたらね、ジャッキー言ったんですね。それはできませんと。ね。それで逆に言いました。牧師とジャッキーが残って他の人を全部解放せよと。こう言ったんですね。そしてね、こうジャッキーがね、戻っていったんです。そしてですね、3日目にね、こう銃撃戦になったんですね。そしてね、犯人たちはね、人質を盾に軍と撃った、撃ち合いになったんですね。で向こうの軍も人質がいたら日本だったらね、撃たないと思いますけど、向こう撃つんです。だから、こっちとちょっと違うんです、みんな。ね。で、その時に、後ろから撃たれたって言ってましたね。私も弾道を見ました。こう出てましたから。ね。そして、倒れた。そしてね、そばで見ている人質の人がいました。それは何かっていうとね、倒れた後、20分間ぐらいね、賛美をしていたって言ってましたね。賛美をしていたと。そしてね、最後にね、ふぅーっと言って、静かになったって言ってました。ですね。その時にね、5人の方々が亡くなったのです。ですね。そしてね、ジャッキーたち5人が亡くなった後、囚人たちはさらに人質を捕まえて、そしてね、さらに徹底抗戦の状況でした。で軍が突入するってことになったんです。で、我々は危惧しました。もっと多くの人たちが死ぬと。ね。ところがその時にですね、捕まってる人質の人たちが伝道したんです。 囚人たちに。そしたら囚人たちもその中でですね、全員悔い改めたって言っておりました。ただ我々はそれは知りませんから、突入したら必ず盾にする、だからかなりの死傷者が出るだろうと思って軍が突入したんですね。そして、突入しましたらですね、囚人たちは人質を分けていて、自分たちだけ奥にいたんです。もう人質、盾にしませんでした。で、向こうの軍はね、もう撃ち殺しちゃいますからね。で、囚人たちを全員こう撃ち殺しましたですね。その囚人たち全員死亡と、それからジャッキーたち5人の殉教者が出たという事柄を通して、その事件はね、終結したんです。ただ後で聞いてびっくりしましたね。そのジャッキーは殉教の飯を受けていたそうです。ジョン・ウィーバーが殉教の説教を時々するんですって。で、その時殉教の飯を受ける人は前に出てきなさいって言った時にそれに応答してた人なんです。それでジャッキーはね、言ってたそうです。殉教しにフィリピンに来ました。我々のチームの者もそのことを聞いております。で、確かにですね、ジャッキーはですね、この世で死にましたけども、しかしね、天に向かって永遠の世界に向かってこう進んでいったのですね。1年目のね、殉教記念盛会に私招かれたんです。そのフィリピンのですね。で、その時にですね、ちょっと祈っていて、なんか見えるんですね。白い人が4人ぐらい見えてね、青い服を着た人が1人見えるんです。で、これ祈っててね、いつも見えてくるんですね。で、私何だろうこれと思ってたんですが、なんか天使じゃないかなとかね、私ね、そう思ったんです。そしてね、向こうに行ってね、ああっていうことを思いました。何かというとね、ジャッキーは青い服を着て死んでたんです。これはね、天に行ったジャッキーの姿だなということをね、私は確信いたしました。そしてね、そこから 1、2年経った時にジャッキー・ハミルって双子なんです。で、お姉さんがやってきました。伝道者なんですね。そしてね、食事を取る時ね、食事をした時に私ね、その話をしたんです。私が祈ったらね、いつも白い服を着た人4人と青い服を着た人1人見えるとですね。それは天に行ったジャッキーのことだと思います。そのことを確信しましたって言ったら、お姉さん泣き始めたんです。で、私ね、驚いたんですね。リアクションにね、そんなバカなことありませんなんて言うかと思ったんですね。で、泣き始めたからどうしてなのかなと思ったんです。そしたらね、こう言ってくださいました。ジャッキーはオーストラリア人なんですね。で、オーストラリアのクリスチャンがある時幻を見たそうです。何かというと、ジャッキーのことを全く知らなかったんですね。青い服を着た女の人が天にね、ずーっと登っていく幻です。そしてね、雲の上行ったら、僕にイエス様がいるんですって。そしてね、その青い服を着たその女性が、そのイエス様の手の中に飛び込んでいったっていう幻なんです。そしてジャッキーのことを知ってね、そして、あなたのことではないですか、あなたの妹のことではないですか。彼女は知らないんです、見た人は。妹さんが青い服を着ていたって。で、私はですね、それは本当だと思います。ですね。ジャッキーはこう天に行ってるんですね。そしてですね、私たちの故郷は天なのです。私たちは天のものなんです。で、私たちはですね、天を国籍として歩んでいるものなんです。プロテスタントカトリックはありません。イエス様を信じる者たち、神様を信じ、罪が許された者たち、私たちの国籍は天にあるのです。そして皆さん、私たちはこの地では寄居者なのです。そしてですね、天にある者として、そしてね、私は弱いので、弱いことを恥じてはなりません。弱いから主に真剣に頼るのです。皆さん、その時ね、主の強さを見るでしょう。主の栄光を見るでしょう。神様はね、多くのこれから困難とか問題を許されるかもしれません。 しかしその中で主はね、大きな技を成していきます。しかし私たちはこの世を希留者として生き、そしてですね、天に向かっていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福ありがとうございます。どうぞお一人お一人のうちに豊かにあなたが働き、ご栄光と御業がなされていきますように、どうぞ主を助け導いてください。ある信仰の告白をしっかりとなしてなかった方がいらっしゃいますけども、これは信仰の告白をしっかりとなすように主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。なんかあることに非常に苦みを持っている方がいらっしゃるんですが、ちゃんと感謝し、また罪があったら悔い改めていくように主は語っておられます。感情的にそれは許されない、許せないというふうにこう思っていますが、しかし感情に乗ってはいけません。これはきちっと感謝し、また罪があったらきちっと悔い改め、神様を称えていくようにしなければなりません。その時それから解放されるとともに、またそれが益として働いていきます。その苦みを持っていることが益として働いていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。何かかつて示されたことで、また、この、全然こう成就しないので、どうして神様はこうなんだろうっていうふうにこうちょっとつぶやいている方がいらっしゃいますが、しかしそれは神から来たことなので、しっかりと握っているように、そしてですね、神様から力を求めるように主は必要な忍耐を与えてくださいます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で、罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。ごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。で、聖書では私人々を罪人と呼んでいます。ですからどなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。それで今全員で罪の悔い改めの祈りの時、これを持ちたいと思います。癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られる方も、他の方の取り出しをなされる方も、神様に癒していただきたいという私たちの願い、この願いを神様は聞いてくださいます。その願いを神に求めるとき、これを持ちたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天の様、あなたがこの場に御臨在され、恵みを持って私たちに臨んでくださっていることをありがとうございます。私たちの体を癒し、また精神を解放してください。あなたの豊かな御働きと御栄光を表し、あなたの生ける神の証を表してください。イエス・キリストの御によって病の霊を縛る。イエス・キリストの御によってお一人お一人の体を精神命ずる。癒せる癒せる癒せる癒せる癒せる癒せる癒せる。膵臓かなんかがちょっと悪かった方がいらっしゃいます。これが癒されまして感謝して受け取ってください。また、肝臓がちょっと 悪くて失神とかそういう方がことが出てた方がいらっしゃいます。これが癒されまして感謝して受け取ってください。また食道にちょっと出来物ができている方がいらっしゃいます。これが解放されまして感謝して受け取ってください。これイエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。
どうぞお座りください。